position that Bud was in last time, where after the onsen and dinner and kind of hard to keep everybody awake, but Bud actually kind of got your attention when he started talking about breasts. So that kind of did it. And then when he started talking about putting wood in the fire, I didn't teach him all those things. And then, of course, Rick was talking about when I was planning on coming over here. But I don't know if you know the whole story of Rick coming over here.
You had to translate.
Oh, yeah. Well, I forgot. Yeah. I don't know if you needed to translate that. Maybe you want to translate this. But Rick coming over here, he said, what do you think about me coming over to Japan? And I said, I don't know if you're ready, are you? And he said, oh, yeah. I said, well, call Travis.
リックさんに、日本に来るかっていうふうに聞いて、それでリックさんが、はい、行きますと答えて、それで、じゃあトラビスに電話してって言いました。
And so he called Travis and said, Travis, you know, I'd like to come and teach at the conference. And Travis said, well, Rick, I don't think you're ready.
で、トラビスにリックさんが電話して、私はカンファレンスに行きたいって言ったらですね、いや、まだその教える準備できてないんじゃないかってトラビスが答えました。Rick
said, I got a great church in upcountry. I mean, the people are blessed. And Travis said, well, I still don't think you're ready.
で、それで私のですね、もう教会はとても祝福されていて、もう豊かにされているんですけども、
He said,
そしたら、トラビスがですね、いや、まだ準備できてないですねって答えました。
He said, I've taught at the conferences there at Calvary Chapel in Honolulu. And Travis said, I still don't think you're ready.
で、トリックさんがですね、いや、私はホノルルのコンファレンスで、もう教えたことがあるんですよって言ったら、トラビスがですね、いや、まだ準備できてないねって言われて。
He said, I went on the Israel tour with Bill, and Bill let me teach on that tour.
そして私はビルさんと一緒にイスラエルの旅行に行って、その時にイスラエル旅行の時に私に、教えてっていう、私も教える機会が与えられてたんですよって言っても。
He said, I still don't think you're ready.
で、トラビスがまだ準備できてないと思いますよと言いました。
And then Rick said, well, look, Travis, I'm paying for everything. It's not going to cost you anything.
そしてトリックさんがですね、私が自前で全部、もう手弁当で行きますからって言っても、やっぱりトラビスは、Travis said,
now you're ready.
まだ準備できないけど逆ですね。 はい、これで、あなたはクルプターで行きますって言いました。
Okay.
で、これで、さっきなんかいろんな話してたんですけども、要は眠くならないようにですね、なんか最初に何を話すかっていうことをですね、
You see, the last speaker always gets the last word. You're trying to hassle me, weren't you? No, it's just, I think this is one of the best conferences that we go to. We just love it, being with you guys, and man, there's just there's kind of a sense of the Jesus movement when we were younger, you know, out in the North Shore. You know, just that spirit, that sense of God's work.
あの、本当にこの、カンファレンスですね、日本でのこのリトリートはとっても、私はこう一番いいカンファレンスの中の一つっていうふうに感じてるんですね。で、ちょうどその若かった時に、そのイエス革命が起こっていた時にですね、若い者たちが本当にイエス様をこう崇めていた、そのような雰囲気を感じます。
Well, let's look at 1 Thessalonians chapter 5.
テサロニケの5章を見ましょうか。
Now, as Bud and the rest, as we were teaching, we know that Paul dealt with the fact of Christ's return for the saints.
バットさんが取り扱いましたけれども、この4章の最後のところで、この聖徒のためにキリストが戻られることを話しました。
Bud talked about the rapture of the dead or the asleep in Christ.
で、バットさんが話したのは、この軽挙ですね。それが誰のためかって言ったら、まずは、この死んだもの、死にあって死んだもの、眠っているものが復活する。And
those who are alive that will be caught up with him.
そして、生きている者たちは、引き上げられて、そしてイエス様に会うわけです。The
dead in Christ, Christ will bring their soul and their spirit. He'll resurrect their body. They'll meet at the rapture.
このもうすでに死んでいる人はですね、魂があって、そして、けれども神様がその体を復活させてですね、その一つになって、そしてその敬虚に預かるわけなんです。
We who are alive and remain, we will be caught up, we will be transformed into the image of Christ right then.
で、まだ生き残っている私たちは、そこで、この一瞬にして変えられて変貌して、そして、このイエス様、イエス様に会うわけなんです。
We call it being glorified.
で、それを栄華される。栄光の姿に変えられると言います。
Bud said it's in a twinkling of an eye.
で、バットさんが一瞬にしてと言いました。これ瞬きのスピードですね。
So he's dealt with the fact of the rapture of the church. Now in chapter 5, he's going to talk about the when of the rapture.
そして、バットさんが、その景挙そのものについて話しましたけども、今度はですね、いつそれが起こるかって話をしています。
And so he says, now as to the times and the epochs or the seasons, brethren, you have no need of anything to be written to you.
兄弟たち、それがいつなのか、またどういう時なのか、これエペってさっき言ってましたけども、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。
The term times in the Greek is chronos, where you get a chronometer.
そして、ここで言っているこの time、時というのが chronos というギリシャ語で、まあ、ちょっと英語で chronometer って何でしょうね、それ。What is it?
Oh, it measures, it measures moments of time.
あ、そうです、時を測るものなんですね、機械ですね。はい、
yeah, the English chronometer measures moments of time. 、うんPrecise moments of time.
ああ、その正確な時間をこの測るものなんですね。
So as to the precise moment of Christ's return,、
うん、だからキリストが戻られるその正確な時についてはっていうことです。
We're not going to know that.
それは知りません。
And then also the seasons or the epochs.
そしてもう一つがですね、これがですね、こうちゃんと日本語に出てないんですよね。シーズンっていうから、なんていうの、その、まあ、そのまま訳すと季節なんですけれども、その時期っていうふうに訳したらいいと思いますけど、それがちょっと日本語に出てません。
That term is kairos.
それがカイロスですね、ギリシャ語で。
And it's a schedule of events.
で、それはですね、この出来事のスケジュール、予定表って言ったらいいでしょうか。
A decisive time frame.For something to take place.
何かが起こることについてのその決められたこの時間の枠組みを話しています。
So what Paul is saying,
Paul が言うには、Paul が言おうとしているのは、はい、
You're not able to pinpoint the precise time Jesus is coming for the church.
あなたはイエス様が実際に戻ってくるそのこの正確なその時というのは、この計り知ることはできないんだよということです。
And yet the signs of the times are a sure indicator of the close proximity.
けれども、signs of the time だから時、時だ、時のその印については、イエス様が戻ってくることが近づいているということを、まあ、表すものになっています。
We don't know when.
いつか分かりません。
But we know that it's close.
でも近いというのは分かるんです。
Remember when Jesus rebuked the Pharisees for not knowing the times of his first coming?
イエス様がパリサイ人に対して、あなたは時の印を知らないのか、この主が来られることを知らないのかと言いました。
He says you could look at the weather and give a weather report.
あなたはこの、この天気天気の模様、天候の模様を見てですね、それでいつどういうふうになるかっていうふうに天気予報を自分ですることはできるのに、
Why can't you look at the scriptures and realize the coming of Messiah?
けれどもメシアが到来するということについて、なんであなたは印を見抜くことができないのかと。
He rebuked them for not knowing the first coming of Christ.
キリストが初めに来られた時のその印を知らないことについてイエス様は責められました。
You can see it in Matthew chapter 16, the first four verses.
で、それは今のはマタイの16章の最初の4節のところに書いてあります。
If I'm at the airport and I've downloaded my boarding pass, I know exactly what time I'm going to get on the plane.And leave according to the boarding pass.
空港で搭乗券をこの受け取ったら、実際に乗るその出発の時間の正確な時間というのを知ることができる。そして、その、搭乗する時間が分かるわけですよね。
But if I'm at the airport and I'm standby, I don't know if I'm going to leave or not.
そして私が、なんだっけ、空港に行ってですね、スタンバイはね、空席待ちだ。ありがとうございます。空席待ちだったらいつ出発するかわからないです。
I know I'm going to leave, but I'm not quite sure what time. I might not get on that plane or that plane or that plane. I will leave, but I don't have a specific time.
で、私が出発することはもうはっきりしてるんですけれども、どのその飛行機便に乗るかっていうのがわからないわけですよね。
We're standing by waiting for the Lord, but we don't know the precise time.
だから私たちも同じで主が戻って来られることを待っているんですけれども、その正確な時間というのはわからないわけなんです。
And while we're waiting, we should be witnessing.
で、私たちが待っている間は私たちは証しを立てていくべきです。
He goes on verse 2.For you yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night.
2節、主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。
He's saying it's common knowledge to you Christians, you know full well.
これはクリスチャンとしての常識としてよく知っているよねって話をしています。
That the Lord's going to come as a thief.
盗人のように主が来られることについては、
Even Jesus said in Matthew 24, you don't know the time, so be alert.
で、イエス様がマタイの24章で、目を覚ましていなさい、なぜならばその時がいつかわからないからですと言われました。
He also mentioned in Revelation chapter 16, verse 15, that behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake.And keeps his garment, lest he walk about naked, and men see his shame. So Jesus indicated he's coming as a thief.
イエス様ご自身がですね、私は盗人のように来ると言われました。黙示録の16章の15節で、見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いであると言われました。
But here he uses a different word. Bud used the word rapture, forcibly snatched away, and that's what we're talking about. But here he used the day of the Lord.
で、バッドさんは、この、スナッチアウト、だからこの引き抜くっていうんですか、こう引き上げることについてのこの景況について話しましたけれども、ここでは違う言葉が使われています。主の日と書いてあります。
The day of the Lord is a series of events of the Lord's return.
主の日というのは、主が到来するにあたっての一連の出来事を話しています。
Just like I would say the Olympics, you know it's not one event, but it's a number of events.
ちょうどこれはオリンピックと同じで、このオリンピックの一つの出来事じゃないですよね。その数々の出来事が一連にあるわけですよね。
But the Olympic ceremony kicks the Olympics off to, and then the events take place.
で、オリンピックにおいてもその開催式があって、それでこのオリンピックのイベントがどんどん重ねられていくわけですけれども。
So the rapture of the church begins that day of the Lord.
ですから同じように、景挙がその主の日をこの出発させるわけなんです。
After the rapture of the church, we find the Antichrist is revealed.
で、景況があった後に、反キリストが出現するわけです。
We see the tribulation period from Revelation chapter 6 to chapter 18 takes place.
そして、患難時代と呼ばれるものが、黙示録の6章から18章までに起こるわけなんです。
We see finally the Lord in his second coming, coming back to earth.
で、そして最後のところで、イエス様が地上に再臨されることについて入っています。
And then we see the thousand year millennial reign.
その後で千年間の、キリストの君臨があるわけなんです。
All these events go into the day of the Lord.
で、それらの出来事がその、主の日というものを表しているわけです。
But it begins with the rapture of the church.
で、それが景況によって始まるわけなんです。
Notice Paul talks and says, "You brethren."
ここで、
or you yourselves.
この2節のところで、あなた方自身がって言ってますよね。
He's talking about the believers who will be caught up and be with the Lord.
What are you talking about? Verse 2?
Well, no, just repeat what I'm saying. He's talking about the when he talks about you, he's talking about the Christians. Uh-huh.And speaking in the context that they will be caught up to be with the Lord in the rapture, in the whole context of the book.
Thank you. あなた方自身がと言ってますけれども、ここでその聞いている人たちというのはクリスチャンたちであって、そのクリスチャンたちがこの4章のところでこの景気に預かるという、その同じあなた方自身がと言ってるわけですけれども。
And then also we'll see in this chapter he talks about they and them talking about those unbelievers who will experience the wrath of God.
そして次に彼らって英語で they とか then って言ってますけど、ここで人々がって3節になってますよね。こちらの方はそのイエス様を信じていない人たちが神様の怒りを受けるっていうことで言っています。
So there's two different groups that he talks about, the church and then the world.
つまり2つのグループがあって、この教会とそして世の中があるわけなんです。
So he says in verse 3, while they are saying peace and safety, then destruction will come upon them suddenly,like birth pangs upon a woman with child, and they shall not escape.
3節で人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。
So those in the world, they will come into a time where the whole world will be crying peace and safety, peace and safety.
でこの世の中の人たちが世界の中で、この平和だ安全だ平和だ安全だとこう言っているわけなんですね。
They will be saying it, but they will never achieve it.
言ってるんですけれども達成はできないんですよ。
They'll never achieve it by their own efforts apart from Jesus Christ.
イエス・キリストから離れてこれを達成することはできないんですよ。
But instead, sudden destruction will come upon them.
その代わりに突如として滅びが彼らに襲いかかるんです。
Look at the world today. What are they saying? Peace and safety. We need to get peace and safety.
今そうですよね。平和だ安全だっていうこと。平和を求めよう、安全を求めようっていう話をしています。
Like never before, they're saying peace and safety.
で、以前になかったようにこの平和だ安全だっていうことを叫んでいます。
And things are getting worse until Christ comes back.
で、どんどんどんどんこれが悪く、状況が悪くなっていって、そしてキリストの再臨があるわけなんです。
Says it's like a pregnant woman.
でこれが妊婦の苦しみのようであると。
She has birth pangs.
で陣痛があるわけですよね、妊婦は。
The labor intensifies until finally the delivery takes place.
実際に出産が起こるまでの間にその陣痛というのがその出産に近づくまでさらに激しくなるわけなんです。
And so it is with the signs of the times. They get more intense.
で同じように時の印というのも、もっともっと激しくなっていきます。
And it's saying the day of the Lord is near.
でそして死の日が近いということです。
But the unbelievers, they're unaware of what's going on.
けれども不信者はこのことが気づいてないんですよね。
They will not escape.
彼らは免れることができません。
We will escape.
私たちは免れます。
If you turn to Luke chapter 21,
ルカの21章をお開きになると、
Jesus is talking about the tribulation period throughout chapter 21.
イエス様は大患難、患難時代についてルカによる福音書の21章全体でお話になっていますが、
But then he gets to verse 36.
そして36章に行きますと、
And he says, keep on the alert at all times, praying in order that you may have strength to escapeAll these things that are about to take place and to stand before the Son of Man.
36節ですね、ごめんなさい。しかしあなた方はやがて起ころうとしていること、これらすべてのことから逃れ、人の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。
He's telling us the tribulation is going to take place, but if you're alert, if you're on the alert, if you're praying, as he's saying here,And keeping yourselves, you will escape out of, and where will you go? You'll stand before the Lord, the Son of Man.
ここに書いてありますよね。この目を覚まして祈っていることによって、そして逃れることができるけれども、どこへ逃れることができるかといったら、人の子の前に逃れることができるわけです。
I think Jesus is indicating the rapture right there.
でここにイエス様が景況を言及されている、その暗示されていることが分かります。
I think we have to ask ourselves if he came tonight,
もしイエス様が今日来られたら、今夜来られたら、
would we be ashamed?
私たちは恥をかくでしょうか、
or would we rejoice?
あるいは喜ぶでしょうか。
Because he says he'll come in an hour when we think not.
でなぜかといったらイエス様は私たちの思わぬ時にですね、来るとおっしゃったからです。
Obviously, at a retreat like this, we've got our best foot forward. We're the, probably the most spiritual that we'll be all month long. we're going, yeah, that'd be fine right now.
で、私たちはこのようなカンファレンスを持たれるとですね、まあ、この霊的な状態が最高潮に達してですね、まあ、その間はですね、まあ、ちょっと しばらくの間はまあ大丈夫かなと。
But the whole book is telling us to not just stay in one place, but to grow and excel still more.
けれども、私たちはですね、この聖書の中では、その一定のレベルで満足するのではなくて、もっと成長していかなきゃいければないと教えています。
So he goes on in verse 4, 4 to 6.
4節から6節ですけれども。
And he says, but you, brethren, are not in darkness that that day should overtake you like a thief.For you are all sons of light and sons of day. We are not of night nor of darkness. So then, let us not sleep as others do, but let us be alert and sober.
4節から6節で、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人によりあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。
We are not darkness as the world is.
私たちはこの世のように暗闇の中にいません。
They are not looking for the Lord coming, we are.
彼らは主が戻られることを知りませんけれども、私たちは待っています。
The world is getting farther and farther away from the Lord.
で、世界はさらにさらに主から離れています。
In fact, the Bible says, in the last days, mockers will come.
そして事実、聖書には終わりの日にあざける者が現れると言っています。
Saying, where is the coming of the Lord? Since our fathers fell asleep, everything has continued.As it has from the beginning.
そして自分たちの欲望に従って生活して、キリストの来臨の約束はどこにあるのか、先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないかと言っています。
So as the world gets farther away and more difficult times come, we are to get closer and closer to the Lord, excel still more in our faith.
で、世の中はどんどんどんどんこの主から離れていくんですけれども、この信者たちはむしろさらにもっと、このますますそうしなさいって書いてあるように、もっともっと主に近づいていくようになるわけなんです。
Because we are sons of light.
なぜかって言ったら私たちは光の子供だからです。
The Bible tells us in Proverbs chapter 4 verse 18, as Keo's turning there, I'll read it.、Yeah. The path of the righteous is like light, the light of dawn that shines brighter and brighter until the full day.I think that's talking about the Lord, the brightness of the Lord, until the fullness, until we're face to face with the Lord.
箴言の4章の18節。義人の道は曙の光のようだ。いよいよ輝きを増して、真昼となると、この光というのが、ちょっと完全に聞き取れたか分からないんですけども、キリストをご自身を表しているんだと思います。キリストに近づいていって、それでどんどん光を持っていくっていうふうに。いうことですかね。
So being sons of light, the light of the Lord is getting brighter and brighter in us as we're excelling still more and growing until finally the full light of the Lord when we're in His presence.
私たちのうちにおられるキリストがさらにさらに輝きを増して、そしてイエス様が戻ってこられるときに真昼となると。
So He tells us because we're of the light, we're not asleep. He says that we are to be alert.
で私たちは光の中にいますから、だから目を覚ましていなければいけないことを教えています。
It means be cautious.
これは気をつけているということです。
Be attentive.
注意、よくこの注意を払っているということです。
Don't be idle or don't be lazy so that temptation and calamity not overtake you.
怠けないようにするということです。それによって、この誘惑がやってきて、その誘惑が自分を取り組むことがないようにするということです。
The idea there is a guard who is at the gate of the king's castle.
これはちょうどこの考え方としては、この王の城のところで、守衛をしているようなものです。
And he lets the king in and he lets the king out.
で、それ、王が出入りするのをこの、まあ 見ているわけですよね。
And he's alert, he's attentive, he's cautious to anything that would take him away from his post.
彼がその今そこにいるところから本当にこれいつも見守っていて見張っていて、そして何事もないように気をつけていくわけです。
Now it also tells us to be sober.
そしてもう一つ、この白布でいなさいっていう話が書いてありますよね。
And that means watch where you walk.
だから、どこに自分が歩んでいるのかを見ていなさいということです。
Don't be careless in your walk with the Lord, lest you stumble.
で不注意にならないようにということです。つまずかないために不注意になるなと言っています。
When I first got saved, I had a friend and he would bring his Bible, but his Bible like mine, you know, mine's about this thick, but his was like this, and yet it was closed. All the pages were just, it was huge. It didn't close. It was like that. I said, why is your Bible so fluffy?
その最初はなんだっけ、最初は、
まあ、私の聖書は普通こうなんだけども、その一緒にバイブスタディしてる人の聖書が膨らんでるんだよ ね、
こうこうそうですね、膨らんじゃってますね、はい、
He said I was going to a Bible study in Eva Beach and I was parked, there was construction, I was parked and it was pitch black, there were no lights.
私が、このバイブルスタディに行った時に、そこで駐車したところで、光が入ってきたのかな、
海岸だったね、
海岸で光が入ってきて、それで、まあ、この遮るものがなかったと。
He said I got to the Bible study okay, but when I came back out of my car it was, there was no moon, nothing, it was pitch black.
で、バイブルスタディに行ったんだけど戻ってきたら、なんだ、最後は分かんない、ピッチブラック、真っ暗だったの。
And I knew my, I knew the direction where my car was. I was walking to it.
で、私はその車への方向が分かってそこに歩いていたんですけども。
But there was a big ditch and water in the ditch.
だけれども下水溝があって、そこがあって、そして水が入って、水がもうあったんですね。
They were laying the foundation of something, but they hadn't filled it in. It was all water and all ditch.
なんかこの土台があったんだけれども、その水がまあその一体に満ちてたって。
He said, I tumbled down the ditch, I lost my Bible.
で、私がそこを歩いていたんですけれども、で、聖書を落としてしまった。
He said, I couldn't find it, I felt around, I couldn't find it, I went home.
いや、転んで、それで、once again?
落とし穴があって、
落とし穴があって、
聖書落としちゃって家帰ったの。
あ、聖書落としちゃって家帰った。はい、ありがとうござい
ます。The next day I came back and there my Bible was floating.
ああ、そして翌日戻ってみたら、その聖書が浮かんでいました。
He said, I got my Bible out, I rinsed it off, I put it in the oven.
そして、それを水で流して、その後で、オーブン、まあ電子レンジかな、どっちか分かんないけど、オーブンの中に入れて乾かしたんですね。
He said, I dried it out, but the pages just went like that.
それで乾かしたのは良かったんだけれども、その紙がですね、もうなんか、膨れ上がっちゃってですね、こういう状態になってます。
He was walking in the dark. He couldn't see where he was going.
あ、そういうことか。それで暗闇の中にで歩いていたので、どこに行ったかが分からなかったという、まあ、その例えだったので、ちょっと今どこに行くか分からなかったので、ちょっと私もつまずきました。I was stumbled as well.
That word sober also means don't be intoxicated by the world.
そしてここで、この慎み、あ、ごめんなさい、慎み深くしてましょうっていうのをさっきから話してるんですね。で、それが、英語だと sober っていう意味なん、その一つがさっき話した話ですね。で、もう一つが、この白布でいなさいっていうことです。その酔うなっていう話です。
Don't let your spiritual sensibilities be deteriorated by the world、
うん、自分の霊的な繊細さを、この敏感さを世の中によってその台無しにするなっていうことです。
The idea is to be ready at the Lord's return. He's coming suddenly as a thief.
ですから主が、盗人のように来るんだということであります。
And it'll take the world by surprise, but it shouldn't take us by surprise because we're waiting and watching.
で、聖書、世の中はこれを突如として襲いかかるものなんですけど、私たちにとってはそれは突如として襲いかかるものではない。なぜかといったら、いつも目を覚まして主が戻ってくることを待っているからです。
Jesus gave the parable of the homeowner and the thief.
そしてイエス様が例えの中でその家の主人ですね、そして盗人の話をされました。
If the homeowner was alert and he knew what time the thief was coming, he would not allow him to come in and take his goods.
で、もし盗人がいつ来るか何時に来るかっていうのを分かっていたら、それに対して備えてですね、そして決して入れさせないようにできるわけですけれども。
A couple years ago, we had a break-in in our house.
数年前に、家に侵入がありました。
It was late at night.
夜でした、遅く。
Bud and Karen were downstairs, and their brand new baby was downstairs in their room.
バットさんとカレンさんがですね、この、下の階にいて、そして赤ちゃんもいました。
The other five kids were asleep in their room.
そして他の5人の子供たちは他の部屋で寝ていました。
My wife, Denise, and myself and our two dogs were upstairs.
そして上の階では私とそしてデニータさんと、そしてペットがいました。
Cut through the screen, opened the door and climbed in.
そして誰かがそのスクリーンは何だっけ、網戸を切ってですね、そして入ってきちゃいました。
They began to creep into Bud and Karen's room.
バットさんとキャレンさんの部屋の中を忍び込んできて、
the baby was right there at the foot of their bed.
で、赤ちゃんがその、ベッドのその下のところにこう寝ていたわけですけれども、
proceeded to go over to Bud's side of the bed and take his phone that was right by the side of the bed.
そして、ずっとその間を通っててです、そしてバットさんの横にある、電話を取って、
went and took Karen's phone and iPad, I think, and then went back into the living room, got some money.
そしてキャレンさんのこの、また、電話を取ってですね、そして、なんだっけ、次なんだっけ、次
リビングルームに
行ったんですか、お金。
And when Bud got up in the morning, he said, "We've been robbed."
そしてバットさんが、起きて、そして私たちやっぱ盗みに入られましたって言って、
So the police came over and we saw all this.
そして警察がやってきて、その状況をすべて把握しました。
But it was the Lord.That Bud didn't wake up because he would have broke the neck of whoever was in their room next to their baby. It was God's mercy on that person.
Bud が起きなかったのは神の憐れみかなと思うんですね。赤ちゃんの横に Bud が寝てたわけで、起きたら大変なことになった。
ありがとうございます。
首の骨折っちゃった。彼が首の骨折っちゃった。
首の骨折っちゃったって、その盗人のね、泥棒のね、今分かった、はい、ありがとうございます。
But the point is, the Lord will come as a thief. We have to be ready. We have to be prepared.
だから主が来られるのは盗人のようだから準備してなければいけません。
We go on here, verse
7. 7節です。
It says, for those who sleep do their sleeping at night, and those who get drunk at night. But since you are of the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and as a helmet, the hope of salvation.
7節8節、眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって、慎み深くしていましょう。
What is telling us in these two verses is the lifestyle of those in darkness is that they let down their guard and they do the things that show they're not ready for the Lord to come back.
ここで酔う者の姿が描かれてますけれども、自分の心を非常に許してですね、そしてこの主が戻ってくるときに準備できてない姿をこのさらけ出しているわけなんです。
They're not looking for the Lord.
主を求めていません。待ち望んでません。
The contrast is with those that are looking for the Lord.
そして対比がされていまして、主を待ち望んでいる人がいるわけですね。ここで
those of the day, that's us.
でこれが昼間の人であって、昼のものであって、そしてそれが私たちです。
Those of the night who are getting drunk and don't care, they're sleeping their lives away.
で寝ている者、酔う者ですね。そして、夜もうずっと眠ってしまっています。
But we're waiting and anticipating Christ's return.
キリストが戻られることを私たちは待っています。期待しています。
We're in control of our passions. They aren't.
で私たちは自分のこの欲望欲情ですね、これを、この収めていますけど、彼らはそうではありません。
We're judging what we're doing in the light of the Lord's soon return.
で私たちはですね、主が戻られるということを踏まえてですね、いろんなことを判断していき言ってます。
And notice what it says that having put on, we've already put on.
そして、私、どこから having put on what?
Having put on the breastplate of faith and hope、okay.
あ、ここですね、つけるとかです、このかぶってとかっていうところですね、英語だと having put on って言って、そのもうすでに着た、身につけたっていうふうに書いてあります。
The breastplate would guard the heart.
で、胸当てというのは私たちの心を守りますね。
The Bible says keep your heart with all diligence.
で私たちは心をしっかりと見張らなければいけないと聖書に書いてあります。
Out of it flow the issues of life.
でそこから命の泉が湧き出るというふうに箴言かな。
So we're men of faith. We walk in faith, moving forward with the Lord, excelling still more, and we have the hope that the Lord is going to come for us.
そして私たちは出て行ってですね、ますますそのようにしなさいと書かれている通りのことをして、主が来られるのを待っているわけです。
And notice the helmet, hope of salvation.
で兜なんですけども、救いの望みの兜ですね。
It guards the mind, it guards the thought life.
ですからこれは思いですね、この思考を守るわけです。
The hope of salvation, when Christ comes back, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ.
でこれが、この思いをですね、持ってですね、ですね、大いなる神であり私たちの救い主であるキリストイエスの栄光の現れを待ち望んでいるわけなんです。
Salvation, you could look at it in three parts.
で救いというのは3つの部分で見ることができます。
We're saved from the penalty of sin because of Christ's death, burial, and resurrection.
キリストが十字架で死なられて葬られて蘇られたことによって罪の罰からの救いがあります。
That's a past.
それが過去ですよね。
Presently, we're saved from the power of sin.
で現在は私たちは罪の力からの救いを得ています。
We have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ that lives in me.
で私はもうすでにキリストと共に十字架につけられていて、私が生きているのではなくて、私のうちに生きておられるキリストにあって生きているんだと。
Through the cross, Christ has destroyed the power of sin over my life.
でキリストを通して、その十字架を通して、私の支配している罪の力から私たちは解放されているわけです。
And when we're with the Lord, we'll be saved from the presence of sin.
そして、最後に、3つ目ですね、この罪の存在からの救いがあるわけです。
He says verse 9, For God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ.
で7節ですが、神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。
It's the wrath upon the Christ rejecting world that he's talking about.
でこれはキリストを拒む世界に対する怒りを表しています。
And we mentioned that is in Revelation chapter 6 to 18.
でそれが黙示録の6章から18章に書いてあります。
Verse 10 and 11.
Jesus.
Speaking of Christ, in the same idea, the salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build up one another, just as you also are doing.
主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い互いに徳を高め合いなさい。
And Bud dealt with that in the last chapter. Don't worry about those who are asleep in the Lord. The Lord will bring their spirit and soul with them. He'll raise their body. They will meet. Those who are alive and remain shall be caught upSo he's talking about the same thing there.
で、バットさんが話しましたけれども、4章で話した通り、もうすでに死んでいたとしても、それは眠っているのであって、よみがえるわけなんですよね。だから、彼らのことについてですね、心配する必要はないと、目覚めていても眠っていても。
They haven't missed. They haven't missed the coming of the Lord.
主が来られるときに、彼らはその主の到来を、この、その主にお会いするという機会を失うことはありません。
The Lord will come for them.
彼らのために、主は戻って来られます。
And so he says, comfort them.
だからこれによって、励ます、あるいは慰める。
Or encourage them.
励ます。
Encourage or comfort.
励まして慰めます。
Now, probably over 250 years ago, there was a Puritan woman that invented the comforter.
Just repeat the sentence.
Over 250 years ago, a Puritan woman invented the comforter.
250 年ぐらい前にですね、ピューリタンの女性がカンフォーターっていう、まあ、革ですか、毛布みたいなのを発明した。
She put downy feathers or feathers between two pieces of linen.
She put downy feathers. Downy.
羽をですね、布の両方に貼って。
Anyway, a blanket.
Yeah.
ブランケットですね。毛布。
カンファター。
カンファター。そしてそれがな慰め主っていう意味ですね。カンファターっていうのは慰め主っていう意味です。
Long way to make this point. But the word comfort is made up of two words, with and strength.
そして慰めるっていうことはこれギリシャ語で2つの言葉で成り立ってるんですけども、
so we...
with っていうのは共にです。で strength って力を持って、だから力を持ってって意味です。
When we think of comfort, it's not a soft, weepy sympathy.
で、だから慰めっていうとですね、ああ大丈夫だよねっていうこのや柔らかい弱々しいものではなくて、
But it's steel in the backbone. That's comfort.
で、それでこのなんだ背筋かな、背筋にこのなんか鉄を入れるみたいな感じ、力を持たせるっていうことです。
And when he talks about building up, that is like a Roman edifice, a powerful Roman building.
で、この徳を高めなさいというのはですね、こう立て上げるということで、これもですね、このローマのなんか殿堂ですね、のその柱のようなこう力強く立てるっていう、そういう意味
です。That's what we're to be in our spirit.
で、私たちが霊においてそれを受けるんですよと。
Verse 12 and 13. But we request you, brethren, that you appreciate those who diligently labor among you and have charge over you in the Lord and give.You instruction, and that you esteem them very highly in love because of their work. Live in peace with one another.
12節13節で、兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。
Now I think that's good to do.To honor, esteem those that are diligent and those who are influencing your spiritual life.
あなたの、この霊的な生活において、このローくしてですね、そして、自分に影響を与えている人に対してですね、このことをすることは大事ですよね。
But there are some in the ministry that like the title.
けれども、その呼ばれることが好きな人たちがいるわけなんですよ。
They like the position. They like the name.
だからその地位にいることが好き、またその呼び名が好き。
I am Reverend Bill.
私はビル、なんだろうね、牧師先生様みたいなね。
They like that term Reverend.
Reverend っていうのはもともと恐れ多いって意味なんですけれども、それが牧師先生様みたいなすごい高い。
But it's only used one place in the Bible.
だけど、Reverend っていう言葉は聖書に1回しか使われません。
It's used in Psalm 111 verse 9 and it says, Holy and Reverend is his name, talking about God.
でこの詩篇の111篇の9節にですね、この言葉が出てくるんですけれども、主の皆は聖であり恐れ多いって神様の名前に対して使われてるんですよ。
Some love the title.
でもその呼び名を好んでいる人がいるわけですよね。
Reverend.
ね、恐れ多いビル先生。
How did man adopt God's title for himself?
ね、神様に使われている呼び名をですね、自分に対して使うなんてもう狂ってますよね。
But the other translation of that word reverend is awesome.
で、他の、
Just call him Awesome Rick.
で、他のですね、訳ですと、Awesome っていう言葉が使われて、これはですね、恐れ多いっていう、まあ、日本語で訳すという意味なんですが、あとはすげーみたいな意味があって、ですげーリックなんていうふうに言われてる。
Another translation is terrible.
で、他の訳だと、
Just call him terrible Santo.
他の訳だとですね、terrible って言ったら、ひでーっていう意味なんだけれども、ひでーサントっていうふうになるわけですよ。
The same idea, Reverend.
ね、だから Reverend っていうのは、まあそういう、まあ、
I had a fellow hand me his card, and he loved the title.
で、私にその名刺をくれてですね、その彼はそういう呼ばれ方が好きなんですけれども。
He said, Bill, give me a call. I'd like to get together with you.
で、私に、名刺をくださいと、そして一緒に会いたいというふうに言ったんですけど。
On his card, and I'm not kidding, it had apostle, prophet, evangelist, pastor.And then it had Reverend, whatever his name was.
で、その名刺の中にすごいですよ、これ。名刺ですよ。使徒、預言者、伝道者、牧師、そしてさっきの Reverend。名前が、その後に名前が入ってます。
I said, why so humble? No, I didn't. I put on their astronaut brain surgeon, handed it back to him. No, I didn't do that.
で、私はですね、宇宙士であって、そして、脳外科医だってに書いて、そして私はビルの名前書いて、いや、そんなことしてませんけど、今冗談ですよ。
You see, if you want the title, if you want that, those accolades, you're not really a minister.
だから、そういう名前を好むって、もうすでに奉仕者としては、ダメです。
A minister is a servant.
奉仕者っていうのは使える人なんですよ。
And to servants, yes, we appreciate, we esteem.
だからここでその使えてる人を認めていきなさいと。
He goes on, verse 14, and we urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with all men.
で兄弟たちあなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。
Pretty strong words for bad behavior in the church. He's basically saying don't let it rule the church.
で今ここで悪いおこ、こんなんていうの、そぶりっていうか、そのなんかやっちゃうことに対しての、この強い言葉ですね。そういうふうにさせないようにしなさい。
admonish the unruly.
だからここで、気ままなものを戒めろって言ってるんですね。訓戒するっていうに近いですね。
Telling them to straighten up.
もうこうなんだ、もうただ、straighten up.
Just.
サントさん、なんかいい日本語。
Well,
もう
観光しっかり。
Well, just admonish them, confront them.
しっかりさせる。しっかりさせる。
Stop your bad behavior.
悪い、行いをやめさせる。
Then notice words of strength to the faint-hearted.
そして小心なものを励ますとありますが、
encouraging the faint-hearted.
これ小心なものを、そうね、エンカレージだから。
It's literally keep encouraging those who are faint-hearted or prone to give up.
励まし続けるというのが文字通りの訳になって、そしてその小心だからすぐに諦めてしまうような人ですよね。
Those who are prone to turn back or throw in the towel.
で、すぐに引き戻ってしまう、またはもうこうサジを投げてしまうような感じ。
He also says help the weak.
そして弱いものを助けなさいと。
Or be a leaning post. You like to lean on something, you know, because you're tired. Be a leaning post to them.
で、この弱いものっていうのは、まあ、つまり、なんか誰かにすぐに寄りかかるような、そう、なんかさっきそっちでやってるね。ような人ですね。
Be patient with all. That's the fruit, one of the fruit of the Spirit, patience.
そして全ての人に対して、寛容ですね。これが、まあ英語だったら忍耐深いというのも訳すことができますね。
It's what love is. It's long-spirited.
これが愛ですよね。
It bears with people for a long time.
長いこと人をにやっていることについても耐え忍んでいくわけです。
It endures offenses.
で、その罪を犯す者に対しても自分が、まあ、やり返さないというか、その我慢するわけです。
And that's hard to do. Sometimes you want to see those people leave.
で、それ難しいですよね。その人も出てってもらいたいと思うじゃないですか。
But God's put them in your church and put them in your life to stretch you and to develop patience in you.
で、それは神様があなたの生活に、あなたの教会の中にその人を置いておられるのであって、そしてあなたがそれで忍耐深いものをあなたのうちに作り上げていくわけなんです。
And see that no one repays anyone with evil for evil, but always seek after that which is good for one another and for all men.
誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。
Don't retaliate, he's saying.
まあ、仕返しするなっていうことです。
The Bible says life and death is in the power of the tongue, and those that eat the fruit of it will be, yeah.Life and death are in the power of the tongue. If you retaliate, if you give back what somebody has given you, he's saying, don't do that.
人の舌というのは死と生を分かつものであって、そして、まあ、仕返しをするなっていう意味の中どっか見言葉があります。
The Bible says a soft answer turns away wrath.
そして柔らかな答えというのは怒りを和らげるっていう言葉ありますよね、見言葉に。
Coming to an end here, verses 16 to 18.Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus.
16節から18節です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
There are really three attitudes that we can have to excel still more.
ですから、私たちがますますこの進んでいくときに歩んでいくときにですね、この3つの態度があるわけです。
And that's rejoice, pray, and give thanks.
喜ぶ、祈る、感謝することです。
Rejoice is the outward expression of God's joy in our heart.
神様の喜びを心の中で受け取っていて、それを表現することがここで言っている喜びであります。
Again, that's a fruit of the Spirit.
これは御霊の実の一つですよね。御霊の実ですよね。
You notice how when we sing songs of rejoicing, how it changes the atmosphere?
で、私たちがですね、賛美を歌ってですね、それで、この雰囲気が変わりますよね。
You could have a bad day come into a fellowship where they're singing rejoicing songs, and all of a sudden it lifts you.
で、自分がまあ気分がこの落ちていた時にですね、でも教会に来てですね、賛美をしてですね、またその自分の霊が高められます。
The second thing is pray without ceasing.
そして絶えず祈りなさいが二つ目です。
It doesn't mean having prayer beads, and sometimes you see people with prayer beads. It doesn't mean that.
で、数珠があって、この祈りの数珠みたいなのをですね、持ってる人もいますけど、そういう意味ではありません、絶えずっていうのは。
It doesn't mean vain repetition, saying the same thing over and over.
で、この無意味なですね、言葉をですね、虚しく何回も何回も繰り返すということではありません。
But it's an attitude of consistent and constant communion with God.
これはですね、一貫して、そして絶え間なくこの神様と交わろうとしている態度であります。
It's an ever-present sense of God's presence.
神様の御臨在をいつもこの大事に持っている状態であります。
It's a consciousness of the nearness of God.
神様が近くにおられるということを意識している状態であります。
And talking to him.
ね、神様に語っているわけです。
It's not a formalism. It's not a prayer book.It's not a ritual.
これ形じゃないんですよね。だからさっき言ったその祈祷書を持ってみたりとかですね、そういうものではないわけなんです。
But it's just talking with God constantly.
主と共に絶えず話していることであります。
And then thanks, giving thanks.
そして感謝しなさい。
Thankfulness is a trait of a believer.
感謝することがクリスチャンの特徴であります。
Thanklessness is the trait of an unbeliever.
そして感謝してないことは不信者の特徴であります。
We should be the most thankful people in the world.
ですから世界の中で最も感謝をして捧げているものでなければいけません、私たちは。
And especially in difficult times.
特に困難があるときに。
We'll give thanks in spite of the adversity that we're going through.
自分が通っている逆境の中にあったとしても、それに関わらず感謝するわけです。
And that'll send a powerful message of our Christian faith.
それでキリスト者の信仰についてのものすごい力強いメッセージとなるわけなんです。
Plus, notice what it says. It's God's will.
で、これが神の望んでおられるということを書いてあります。
If for no reason else, we do it because it pleases God.
で、それ神様が喜ばれるという理由があるからこそこれらを行うわけなんです。
He goes on and says, "Don't quench the spirit."
で、次に御霊を消してはな、19節で御霊を消してはなりませんと書いてあります。
The Holy Spirit is a person.
御霊は人格を持たれた方です。
And to quench means to extinguish.
で、消す、この消してはならないっていうのは、まあ、このまさに日本語で、そうですね、そのまま訳されてますね。
When you think about a person, you can extinguish or quench your relationship with them.
で、もし御霊がこの人格を持っておられ、御霊は人格を持っていらっしゃるんですけれども、それで何だっけ、最後は、I forgot the last part。
聖霊の働きを止めたりして、まあ、消してしまうことで関係を断ってしまうかもしれない。
はい、ありがとうございます。
And it's the same with God.
で、神様とも同じなわけです。
Now, the Bible also says that we can grieve the Holy Spirit.
そして聖書にはまた、聖霊を悲しませることもできることが書いてあります。
In Ephesians chapter 4, verse 30, it says, Do not grieve the Holy Spirit by which you've been sealed for the day of salvation.
エペソの4章の30節で、神の聖霊を悲しませてはいけませんと、あなた方は贖がれのために聖霊によって証印をされているからだと言っています
。This is so important. I think if anything that I'm saying tonight, it's so important that we can quench the work that the Holy Spirit wants to do in our life and through our life.
で、今ここですごく一番大事なことを言うかもしれませんけれども、私たちが自分の生活の中で私たちを通して働かれるこの聖霊を消してしまえるわけなんです。
And we do that by grieving the Holy Spirit.
で、その
消してしまう。We grieve the Holy Spirit and that can quench the Holy Spirit.
そのことを聖霊を悲しませることによってその御霊を消すということをやってしまっていくわけなんです。
We grieve him by ignoring his leading in our life.
御霊が導かれている、動かしてくだ、私たちを動かしてくださっているということを無視していくわけなんです。
And the result is that is the Lord is silent.
で、そのために結果として主が沈黙されるわけです。
When David sinned with Bathsheba, the Lord was silent.
ダビデがバテシバと罪を犯したときに主は黙ってしまわれました。
For a couple years until Nathan came.
そして数年間その状態で、そしてナタンが来たわけなんです。
In Hosea, it talks about the progression of grieving the Holy Spirit.
ホセア書を見ますと、聖霊を悲しませることの過程が書いてあります。
To the point where we quench the Holy Spirit.
そしてどんどんそれが続いていって、ついに御霊を消すというところまで行ってしまっているんです。
But speaking about Ephraim,
エフライムについて話したいんですけどね。
It says in Hosea chapter 5, verse 12, I am like a moth to Ephraim.
そしてホセアの5章の12節なんですが、すいません。
You can just say that. That's all. You don't have to read the whole verse.
Yeah. あなたはエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになって書いてます。
So when you think about a moth, the moth flutters, it agitates, it aggravates.
で、シミって、こうなんかもっと悪化してきますよね。
But the Lord is doing that to get the attention of Ephraim.To have them come back to the Lord.
で、なんでそれに悪化させていくかって言ったら、この神様がこのエフライムに対して、なんとかその悪い状況になっていることを通して注意喚起をしている。私の方に来なさいということに注意呼びをかけているわけです。
But they don't respond.
でも彼らは反応しなかった、応答しなかったんです。
So then he goes on in Hosea 5:14 and says, I am like a lion to Ephraim.
そこで14節をご覧ください。このホセアの5章の14節ですけども、今度は獅子のようにエフライムに対してなっていると書いてあるんですね。
So it becomes much stronger.
で、もっともっと強く言ってるんですよ、神様が。
Roaring against their sin like a lion.
つまり、罪に対してこの獅子のようにさこの吠えているんですね。
Seeking to turn them back to himself.
ご自分のところにこの戻そうとこの求めていらっしゃるわけです。
But still no response.
でもまだ反応してない。
Finally, God uses the harshest. God uses the most severe methods that He knows.
で、神様がご自分の中で知っておられる最も、このなんだ、シビアだから、最も厳しい手段をお使いになっています。
And that is silence.
で、それが何か、沈黙なんですね。
He's a moth, he's a lion, and now he's silent.
つまり神は彼らに対して最初はシミのようになられて、次に獅子のようになられて、最後は黙ってしまわれる。
Hosea 5:15 I will go and return to my place until they acknowledge their sin and seek my face.
ですから15節に彼らが自分の罪を認め私の顔を慕い求めるまで私は私のところに戻っていようと書いています。
And God says, Ephraim is joined to idols, let him alone.
つまりエフライムは偶像の仲間になってしまったからもう放っておこうと。
God's silence is deafening.
神様の沈黙というのは definitely のもうあのもうなんだ
盲目にさせるっていうふうに訳すのかなわかんない。はい、ごめん。
It's the very worst that could ever happen to a believer, where God is just holding back because we've grieved the Holy Spirit so much because we won't listen, and then He just says, "I'm going to let you go."
これは信者と神様との関係において最悪の状態であって、もうその悲しみを超えて、もうあなたをそのままにしておくよというふうに神様の方がしてしまわれる。
The end result of grieving is quenching the Spirit and His work that He wants to do through us。
ですから、この聖霊を悲しませるということは、最後には聖霊御霊を消すということになるわけなんですね。
A very hard exhortation there.
だからここ非常に、まあ、厳しい勧めになっています。
Verse 20 and 21 Do not despise prophetic utterances but examine everything carefully hold fast to that which is good.
そして、予言をないがしろにしてはいけません。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいというふうに言っています。
In 1 Corinthians 14:3 it says that prophecy is for edification, exhortation, and comfort.
第1コリントの14章において、予言は、です、徳を高め、進めをなし、慰めを与えるためにあると書いてあります。
Sometimes like Agabus, it could be a futureprophesying something in the future, like the famine that was going to take place.
アガポの預言者覚えてるでしょうか。彼がですね、この将来のことについても伝える。こういうのも預言があるわけですけれども、それは飢饉が起こることを話してますよね。
Or Paul being bound in Jerusalem.
またパウロがこの鎖につながれるっていうこと、エルサレムで鎖につながれるということも、この預言として話されていました。
But notice here that the prophecy is subject to others who will discern if it's a true prophecy.Prophecy.
で、ここででも20節21節においてこの予言が他の人たちによっての吟味を受けて本物の予言かどうかということが試されているわけなんです。
1 Corinthians 12:14 says the spirit of the prophet is subject to the prophets.
第1コリントの、14章にあったと思いますけれども、この予言というのは予言者たちの霊、予言者たちの霊は予言者たちに服従するものなんです。
Anybody ever hear of Harold Camping? Family Radio?
ヘラルド。
Remember the prophecy he gave?
ヘラルドキャンピングという人がですね、
I think he's a little senile now, so but I don't know if you can forgive him, but he said that the Lord was going to come back, the rapture was going to take place May 21st, 2011.
May 21st, 2011. Okay. このキャンピングという人ですね、ヘラルドキャンピングという人が、この予言のですね、この教えをしていてですね、まあ、彼も今ちょっと年老いてしまったんですけれども、まあ、なんていうかな、ちょっとボケてしまっていますけれども、その、まあ、その前にこういう予言をしちゃったんですよ。2011年の5月21日にイエス様戻ってくるって。
It didn't happen, so he changed it to October 21st.
で、起こらなかったので、今度は、10月の21日に来るって言ったんですね。
But he's a false prophet.
偽の予言者ですよ、これは。
So that's what it's saying here. You discern, you examine those things.
だからよく見分けなさいと。
Verse 22, abstain from every form of evil.
悪はどんな悪でも避けなさいです。次は。
Abstain from the appearance of evil.
で、これは言い方を変えると、この悪は悪に見えるものから避けなさい。
In other words, don't put yourself in any kind of situation where it gives the wrong impression to people.
で自分自身が他の人たちに対して悪い印象であっても悪い印象を与えてしまうようなものからは避けなさいという意味です。
It may be very innocent, but to someone, if it looks evil, don't do it.
だからもちろんそれが罪を犯しているということじゃなくたって他の人が見たらこれ悪じゃない悪いことじゃないと思うからそれをやめなさいということです。
I'm asked to do weddings and stay at the reception.
私は、ですね、この、ウェディングだから、結婚式をやるように頼まれた。
結婚式をやって最後のレセプションまで残ってくれるかって頼ま
れた。ああ、頼む、レセプション、あれ、
披露宴。
Sometimes at the reception they'll have champagne.で、to do a toast, and they will pour it, and everybody toast.
で、披露宴において、このシャンペーンを持ってですね、そしてみんなで乾杯をやろうとしたんですけれども。
I won't do it.
で私はしないって言ったんです。
I'll take my glass of water when everybody has their champagne and do the water.
で私は水のグラスを取ってそして乾杯を温度取りました。他の人はシャンペーンなんですけど、
ね。Because people watch those that represent God a lot closer than they watch anybody else.
で神様を表している人は同じようにしてこの神様に近づいているものとして人に示さなければいけないんですよ。
And they will try to find fault where there is no fault.
でも火はなかったとしてもそこ何かによってその火を見つけようといつもしているわけですから。
So I don't want to give him any reason to accuse me of anything.
だから私のことをその責め、このなんか抽象するようなことをですね、その与える余地を与えないようにしているわけですね。
He goes on in verse 23 and says, Now may the God of peace himself sanctify you entirely.And may your spirit and soul and body be preserved complete without blame at the coming of our Lord Jesus Christ.
平和の23節です。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。
This is a prayer to let God do what he does best if we will let him. Sanctify our life completely.
でこれはですね、私たちが神様に明け渡すのであれば、神様が行われたい最善のことであります。つまり、清めを受けるということであります。
It's his work to change me. I can't do it myself.
で私が変わるということは自分ではできない。神様が自分のうちでやってくださることです。
He takes us from sin and he brings us into holiness.
神様が私を罪から引き離してくださって、そして清潔へと導いてくださいます。
Just as he saved us completely,
神様が完全に私を救ってくださったように、
He hagiaizo, or the Greek term means to take what is filthy.
そして
the Greek term means take what is filthy.
このギリシャ語のハギアイゾーというのがあるんですけれども、それはこの汚れたもの、汚いものをですね、こう取ってくださって。
And by our consent, by our letting him,
私たちの同意によって、私たちが明け渡すことによって、
taking us from the fellowship of the world,
私たちこの世の中との交わりを取っていただき、
and separating us unto God,
主に対して清め分かってくださるようにしてくださり、
He makes us holy or changes our conduct completely.
そして私たちを聖なるものとして私たちのこの行い行為をですね、この記憶してくださるわけなんです。
To be like Jesus.
イエス様のようになるということです。
In other words, there's nothing that God can't do in our life if we let Him.
私たちが神様にそれさせなければ起こらないことなんですね。
That's what He's saying, sanctify completely.
だからここで全く聖なるものとしてくださいますようにって言ってるんです。
And notice he talks about the total person.
でここで、全く人っていうことが書いてあります。
The spirit, which is our God consciousness.
そしてこの、この霊って書いてますよね。これは神様を意識してる領域であります。
The body, which is the medium of expression.
で体が私、この表現をする器になっています。
And the soul, or the psyche, which is our personality.
そしてこの魂あるいはサイキーというギリシャ語ですけれども、これは私たちの人格というか人格ですね、はい。
Man is a spirit living in a body possessing a soul.
だから人というのは霊であって、そして体を持っていて、そして、魂が仲介しているわけです。
He's a trichotomous being.
ですから人というのは、三分節の人であります。
Just as God is the superior Trinity, man is the inferior Trinity.
つまり神様はですね、この父子聖霊の三位一体であるように、私たちはその下にいるその霊と魂と体の三位一体になっているわけです。
Father, Son, Holy Spirit.
父子聖霊。
We are spirit, soul, and body.
そして私たちは霊、魂、体です。
Well, we end off here, and it says.Faithful is he who calls you, and he will also bring it to pass. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with a holy kiss, and I adjure you by the Lord to have this letter read to all the brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all.
24節以降、あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。
We talked about God choosing us in the first session, and here it says He calls you again, that assurance, and He'll bring it to pass. All that He said about us, all that He said He will do for us, He will bring it to pass, bring us to glory. There will not be one that will be lost, not one.
この第1のセッションにおいてですね、覚えてますか？私たちを愛してくださって選んでくださったと言ってますから、今ここにおいて召してくださったというふうにおっしゃってるんですよね。ですから、この今まで言われていた神様の言われてくださったことを神様が責任を取って最後の時に真実を持ってそれを成し遂げてくださるということです。誰一人として失われないということです。
I like the fact that Paul wasn'tAshamed to ask for prayer. It says, "Pray for us."
そしてパウロがですね、ここの25節ですね、祈ってくださいっていうのって恥ずかしいですけども、それを恥ずかしいと思わないで祈ってくださいというふうにリクエストしていますね。
Probably the greatest apostle in the New Testament, and he's not ashamed to ask.The brothers and sisters to pray for him.
そうですね。最も偉大な人であるパウロがですよ、普通の、この兄弟姉妹に祈ってって頼んでるわけです。
And in that last verse, remember when we started out in grace, notice how it ends in grace as well. The grace of God.
手紙の最初が挨拶から始まりましたけれども、この手紙の終わりも挨拶で終わっています。
And let us as a movement.We began in grace, let us continue in grace, and ultimately let us end in grace.
ごめんなさい、さっき訳すのを落としましたけれども、はじめに恵みによって挨拶が始まりましたけれども、最後も恵みによって挨拶が終わっています。ですからここで、この私たちは恵みによって始まり、この28節ですね、恵みによって終わるわけなんです。
And let us excel still more in our walk with Jesus Christ.
ですから私たちがますますそのように歩んでいきましょう。
Amen. Thanks for hanging in there with that long study.
長かったですけれども、ありがとうございます。
We made it.